はい、幹事報告いたします。まず、陸奥消防団様より出初め式の開催のご案内が来ております。2020年1月の5日日曜日10時半から、消防合同庁舎前通り、そして祝賀会は午後正午から陸奥グリーンホテルで行われます。それから陸奥市連合 PTA 様より、令和元年の陸奥市連合 PTA 研修会の開催のご案内が来ております。日にちが令和2年1月25日土曜日2時半から、プラザホテル陸奥、会費は5000円です。それからガバナー事務所様より、地区大会の冊子が来ております。今回覧の方で回しておりますので見ていただきたいと思います。以上です。
出席委員会ですけど、その前にニコニコを報告します。マイカーラさんニコニコフルセット、工藤さんニコニコフルセットです。
11月の末に、会長から中村さん、重大な任務があると電話が来まして、何ですか、これを行かないと、チュロロータクラブ大変なことになるということで、よくよく聞いたら、なんか補助金のどのこのということで行ってきました。そしたらいきなりですね、陸奥中央ロータリークラブさん、なんですかみたいな、佐々木さんがなんか一生懸命呼んでるんですよ。そしたら2つもらいました。詳細の説明は佐々木さんからあるかと思います。前、私の前が陸奥ロータリーの白浜さんが、エレクトかな、もういたったんですけど、白浜さんも何が起きたかみたいな格好でですね、2人して、とりあえず並ぼうということでね、並んだんですけども、かいつまんで聞いてたところだけ報告します。実はこの資料を見るとですね、陸奥中央ロータリークラブは補助金の額が一番多く申請して一番多くもらうことになっておりました。トータルで540数万なんですけれども、ロータリークラブ28万9332円ということで、2831個かな、地区の中でも一番高額な申請をしております。それでおそらくもらえるのかなというような、状態でありました。それと、これは言ってすごくびっくりしたというか、でもいいことだなと思って聞いてきました。外部評価12年連続最高評価ということで、これは慈善団体格付けを行う機関チャリティナビゲーターはロータリー財団に12回目となる4つの最高評価を受けましたということで、4つ星だそうです。これは、なんでそんなにいいかなと思ってずっと聞いてたら、財団の資金の 91%、 これはやはり皆さんからお預かりしたお金の 91% をすべて奉仕活動に使っていると、この他の団体では見られない、全く、なんていうんですかね、そういう透明性を持った、団体だということで、これが四つ星評価ということになっているのということだそうです。それと、これは事務局にちょっと関係ある話じゃないかな。5つのクラブが、ポリオの話だよね、5つのクラブが入力をしていないと。で、マイロータリー寄付の目標を入力して、年次寄付が早めに送金してほしいということで、うちのクラブはそれ、ね、大丈夫だと思いますけども、そういうことだそうです。以上です。
会員増強なんですけれども、また一つ情報なんですけれども、先ほど、大畑クラブの北上さんが退会すると、それから、北上さん、それから陸奥クラブの中村先生も退会するんだそうです。で、特に大畑なんか北上さん、大畑一桁なのがさらに減って大変だなということで、で、会員増強ではそういう少ないところはどうなんだろうとか、多いところはどうなんだろうということで、中村委員長が話された後に笹森パストガバナーが話されましたので自分の経験談を話しました。でも今回の話聞いた中では、自分は弘前ロータリークラブにものすごい数の会員を入れたと、その会員の中にも2 2人がガバナー経験者、自分もガバナーだけれども、あの今の今井さんとそれから長内さんも自分が入れたんだということで、確かにそれはすごいことだなと思いました。でそれをやるための自分の方法をいろいろ述べてあげたんでありますけれども、それでまあそういうこともあったんですけれども、私なりにじゃあ、 あの会員をこの会に入れなきゃいけないなということを、全然会員増強セミナーを終わってからですね、笹森さんの話を参考にしてもう完全にこう独立したものを考えていました。それは何かって言いますと、あの人を呼ぶってことは自分がこのクラブが素晴らしいということを教えなきゃいけない。そのことについて笹森さんも、青少年に関しては実は会の半分以上を使ってるのが青少年だ、そういう会はないと、それから職業をやってるのもないとか、それからあのライオンズよりも先にできたのだとか、そういう話されてましたけれども、何をともかく今私が会員増強セミナーを受けてですね、まあ受けたからじゃないんですけれども、うちの陸奥中央ロータリークラブも今前年度2、3名やめ大会しましたけれども、あの新しくじゃあ入れなきゃいけないって皆さんも思ってるし、私も思ってますけれども、じゃあ誰にどうやって喋ろうかということを考えてみたんです。でそうしたら、じゃあ今うちのクラブにどういう魅力があるのかとか、それからロータリーとはどう素晴らしいかというふうに並べてみても、やっぱりちょっと弱いなというのが正直な話です。例えばムツクラブであれ、ムツライオンズクラブであれ、いろんな星団体フレンドリークラブとかがあります。でその中で一番うちが素晴らしいと言えるかどうかっていうのが、私がちょっと疑問に思いました。それでその中で、今こういうことやってますよっていう、クラブのところがあったのを参考に考えたのがですね、一つのクラブの中に愛好会というのを作って、それで楽しんでるというのがあります。で、愛好会がいいかどうかっていうのは別なんですけれども、じゃあ私が人に紹介するときに、まあ、最もあのロータリーは奉仕団体ではありますけど、親睦を大事にしているというのがありますから、私だったらじゃあどうやってやろうかなと、どうやったら面白いかなということを考えまして、新しい愛好団体を立ち上げようというふうに考えました。それは何かと言いますと、酒場放浪記みたいな陸奥市のですね、飲み屋を、全部歩いて、そして陸奥蘭の星6つを つけていこうと、それをですね、飲むということで毎月26日にですね、もう全部の全てのあれを、まあ1日1個だけでいいんですよ。月に1回で1個だけでもいいので、例えばリーズナブルとか美味しいとか安いとか、もうその焼き鳥でもいいので、それをですね、将来的に本に出版しようと思います。でそれをですね、ロータリーの陸奥中央ロータリークラブにとどめないで、うちのクラブの中で会員で自由にありますけれども、それはもうだんだん買い進めていって、もう噂になってくれば、他の人でも、あいいな、それさえ一緒に行ってみるかというふうな形で人をこう騙してですね、でいやこういうロータリークラブこういうことやってる、面白い、ここのロータリークラブそういうのあるんだということでやっていけば、夜霊会は確かに月の最後にありますけれども、そうじゃなく、2、3人でもいいし5人でもいいし、ある今日はそこのお店に行こうと、でムチュランの星6つの中で何個なのかということをですね、ずっとリストを作って全部の飲み屋を歩いて、それが終わったらですね、もう一回りするか、それか違う飲食店に、先ほどの飲食店にするかということを構想してですね、そうやって面白くやっていったらいいのかなというふうに、考えました。でまあそれとして、いかがなものかというのは問いませんけれども、まあ1人でも2人でも3人でもですね、参加してもらってですね、それでその時にですね、どっか他の友達を1人だけでもいいから連れてくるということをやってですね、楽しんでいければいいなということをですね、会員増強セミナーを受けて、 全然それは参考になんですけれども自分なりに考えたという結果です。ということで失礼します。以上です。
こんにちは。まず最初にですね、こっちのバナーの方なんですけど、これは上の方にエブリーロータリーエブリーイヤーって書いてます。でこのバナーの意味はですね、ロータリー財団に、年次寄付の部門として、会員1人当たり25ドル以上、それで100ドル、全員が寄付しているという、クラブに対して贈られるこれバナーです。で、まあ、それとですね、あとこっちがこっちも似てるんですけども、これもあのこっちは年次寄付と関係なく、100% ファンデーションギビングクラブということで、やっぱりあの25ドルと25ドル以上、100ドル以上ですねを、達成したクラブに、こっちは年次基金、こっちは年次とは関係ないということで、達成したクラブに贈られるバナーでございます。で、まあですね、私も、まあ、今回財、まあ、お二人が財団と会員増強をおっしゃったんで、私は総工会について、報告させていただきます。今週の、今週といいますか、12月8日日曜日、青森ホテルで、ですね、会員増強セミナーが2時から4時の間で、その終わってからですね、なんだ、諮問委員会がありまして、ガバナー私が諮問委員会が、パストガバナー私が諮問委員会出てる間、私たち2時間近く待たされました。で、実際、5時半から、行われたわけですけども、まあ、2時間弱ですね、ホテルは青森の中でちょっと、まあ、時間潰した状態でした。で、来年の、ガバナーは、八戸北ロータリークラブ、こちらの方に在籍している、源信和彦さんという方で、まあ、皆さんも、ご存知かと思うんですけど、この方は、北山パストガバナーの時の幹事長をされてましたんで、当クラブにも、何回か顔を出してるはずです。で、35周年とかですね、60周年かのムツとの、時もプラザホテルの方に、出席してました。で、ですね、ロータリー歴は24、5年なんですけども、生年月日が、1958年、ということで、今現在61歳ということで、株式会社アケアですね、水の関係を、の会社の代表取締役でございます。それで、学歴は、まあ、早稲田大学卒業ということで、奥さんもあの皆さんご存知かと思うんですけども、源信育子さんということと方で、まあ、この方もロータリー、北ロータリーの方に在籍してて、夫婦で非常にあのロータリー一生懸命な、ご夫婦ですね。で、源信さん、育子さんは、財団の方の資金推進委員長を長くやられてまして、で、まあ、沼田ガバナーの紹介でもですね、女性としては3人目のガバナーを目指すんでないかっていうような感じで、まあ、育子さん、まあ、旦那さんは来年の、まあ、ガバナー、その後、まあ、いつなるか分かんないですけども、育子さんは女性として3人目のガバナーになるんでないかっていうような感じで、まあ、育子さんも非常にそのロータリーの、ガバナーとかの方の、希望はですね、まあ、高い、意識を持ってるっていう方でございます。 まあそれでまあ源信和彦さんが、まあ、ご自分で、まあ、ちょっと挨拶した中で、まあ、自分が、まあ、ガバナをやるようになった経緯っていうのでして、まあ、北山パストの時に幹事長をやった経験と、それとあと、山崎パストの時に、パストの RLI ですね、RLI の、委員長を仰せつかったと。このお二人の関係で、まあロータリーへの、まあ、意識が非常に強くなって、まあ、ガバナーをやるようになったっていうようなことをおっしゃってました。まあ、非常に、まあ源信さんもですね、まあロータリーの方の活動に関しては非常に活発な、まあ、意識をお持ちの方なんで、まあ、来年、まあ、楽しみだなっていう感じしてました。でちょっと補足なんですけども、ですね、会員増強セミナーが、まあ、12月8日にあったわけですけども、その時ですね、ちょっと気になるデータが、ありまして、当クラブの会員の皆さんが、ロータリーのホームページのマイロータリーへの登録、パーセンテージがですね 11% なんですよ、当クラブが。で、このデータ見たら41クラブの中で下から2番目でした、当クラブは。で、カナギあたりがですね 8% とか 9% あたりで、当クラブが 11% ということで下から2番目。これなんとかですね、皆さん今度、まあ時間を、まあ、昼の時間割いてですね、こういった下から2番目を脱却するために、まああれですね、パソコンに強い方、講師になってもらって、それで、まあ、11% を脱却したいなって、そういうふうに思ってますんで、まあ、皆さんの、まあですね、これとにかくホームページ開いていただいて、そこで、マイロータリーに入るのは簡単です。とにかく最初ログイン して、まあ、自分のパスワードとか、ね、メールアドレス登録すれば、あとは、もう会員の登録できて、さまざまなデータをパソコンから見ることができますんで、まずまあできるだけ一人一人のですね、まあ努力を、まあ、最初ちょっといただいて、その後、まあ、今度誰か宅話にやっていただくっていう感じで、まあ、坂部君あたりが一番強いよねパソコンはですんで、まあ、そういうことでできるだけマイロータリーの登録をですね、登録率を高めていきたいっていうのを、まあ、感じてまいりました。まあ、時間になりましたんで、こんなところで、終わりにしたいと思います。ありがとうございます。
第1691回例会を閉じます。ありがとうございました。